はい、丸々ガツガツのオーンです。はい、というわけでね、後半なんですけども、ちょっとね、15%、ちょっとこれこっからが本番ですよ。
あ、
寝てないっすか？もう今ちょっとすげえ、もう目決まってますけど大丈夫っすか？くっちゃくちゃくちゃ言ってますけど、そ、前歯どうなってるんですか？前歯
シンナーのやりすぎや。
シンナーのやりすぎ、なんか一部黒くなってるんですけど。
黒いんじゃねえの、歯抜けてんだよ。
抜けてんすか？どうなって、
ダメダメんじゃねえだろ、お前ろ、お前。
ノリかなと思
って。ノリじゃねえよ、お前。
ご飯ですよ、かと思いました。こっからですよ、言いたいのは。あのね、この間、牛田智之さん来てくれて、
牛。
言ってましたよね。うん、紹介してくれました。で、さらにその後も、ちゃんまつさんも見てきたって言って、紹介してくれました。
うん、
僕、ずっと見に行けなかったんですけど、うん、このほど、ようやく見に行くことができました。
うん、
この作品、
うん、
ブリグズビーベアです。
おせえよ。
ね、
もう
とっくに1日1回上映とかなってますわ。6月二十何日上映。
チャン先輩も、
はい、
おすすめ言ってた。
これね、
うん、
これね、うん、見に行ってよかったです。
まあ新庄は好きやろうな。
これ好きですね、
うんうん、
これでもね、やっぱね、その前に万引き家族とか見てたのがでかいですね。万引き家族見てカメラを止めるのは見てるじゃないですか、
うん、
その後にこれを見るとあれですね、悪魔合体2つの感動が相乗効果になりますね。
どこが？
いや、これね、
どこが？
ブリグズビーベアって、まあちょっと何度もお話とか内容言ってもらいましたけど、要はなんか幼少期にその主人公の少年が、誘拐されて、でも誘拐された先でその誘拐犯のお父さんお母さんに実の子のように育てられた話じゃないですか。で、ブリグズビーベアっていう特撮人形劇を見せられて、それだけを見せられて育てられたみたいな、はい、なんですけど、この誘拐されてきてその家の子になってる流れが完全に万引き家族とあれがベースが同じです。
よし、もう同じこと言ってた。
同じこと言ってましたね。はい、同じこと言ってたんで、もうちょっとこれ見終わった後に、あ、これとやろうと思ったんですけど、その後に無人島キネマ聞いて、あ、同じこと言ってると思って、ちょ、これだけでやるのはやめましたけど。
それは別にええやな。
いいんですけども、
それとどう、まあ、カメ止めが入ってくるの。
カメ止めが入ってくるのはこれ後半になって大人になったこの少年が、ジェームス少年がブリグスビーベアのこれ続き取んないとやべえんじゃねえかみたいな。でこれを取ってたのがその誘拐犯のお父さんがずっと作ってたみたいな。
ああ、
でさもどっかから送られてきてるかのような感じで、
ああ、
自作自演で家に、
ああ、
郵送して、
ああ、
で毎週新作を見せてたと。はい、なんだけど、そのお父さんも捕まって解放されて、でその実の両親の家に帰された後もこのブリグズビアのベアのことがずっと気にかかってるわけじゃないですか。で大人になって25歳ぐらいになって、でまだブリグズビー言ってると。でこいつ頭おかしいぞっつって精神病院にぶち込まれたりとかするんですけど、でもずっとこのブリグズビーの続きを取る、というのがこれもう人生に与えられた使命だということで、取ろうとするじゃないですか。取ろうとするんだけど、その途中で火薬がやべえっつとか言って警察に捕まったりとか、何度もこの続編制作の危機に陥るわけじゃないですか。それでも作らなければならないっていう、YouTube に公開したらどんどんファンが増えていくんですよね。見てる人がいっぱいいると、ブリグズビーベアの続きを気になってる人がこんだけいると、じゃあ作らなきゃみたいな、その使命感に駆られて精神病院脱走したりとかしてくるじゃないですか。で戻ってきたら、あんなに反対してた実のお父さんとかも、いや、ね、刑事さんとかもなんか協力してくれて、で友達とかも妹とかも最初はなんかすごいね、キメ兄貴が戻ってきてみたいな感じだったのに、だんだんこう協力的になってって、でこのブリグズビー続編作ろうやみたいな感じで、みんなで作ろうやみたいになるじゃないですか。これカメラを止めるなんですよ。全然伝わってないかもしれないですけど、
これはなんとなく言わんとしてることは分かる。
言わんとしてることはお分かりいただけますか？
なんとなくよ。
ちょっと僕の説明が壊滅的に下手くそなんで、なかなか伝わらないと思うんですけども、これはカメラを止めるなですよ、これは。で最後にこのカメラを止めるなを作るにあたって、 どうしてもこの人の協力が必要みたいな話あるじゃないですか。
うん、
その茶本さんが前言ってたんですけども、フォースの継承みたいな話、
うんうん、
はい、
うん、
があるんですけども、
あるな、
はい、あ、ご覧になりました、
うん、
ご覧になりましたか、
うん、あ、よかった、茶本さん言ってたから、
はい、あ、はい、これはね、いいシーンでしたよ。
チャンさん、あそこから先もう覚えてない言ってた。
で覚えてない
ですか。もう目から汗が止まらなすぎて。
ね、ああ、はいはいはい。わかりますわかります。あそこで、ね、具体的に何が行われるかっていうのは言ってもいいんですかね。
なんなの、まあ、
もう言ってもいいん
ですか。お前が面白いか面白くねえからなんだから。
はい。いや、これね、フォースの継承っていうのが、あの、ブリグスビー・ベアの冒頭に必ず入っている、あのオープニングナレーションが必要だということで、豚箱にぶち込まれてるお父さんマーク・ハミルの元に行くわけですよ。
ああ
で、今ブリグズビーの続編作ってると。
ああ、
お前があの続編をみたいな感じになってて、これだけちょっと父さん頼みがあるんだみたいな感じで撮ってもらうと、
うん、
オープニングナレーションをこの台本を、
うん、
まあまあこのマーク・ハミルがのナレーションが入ることによって、あの仏像に、仏像じゃないわ、なんていうんですか、あの目が入るわけですよね、最後のね、魂が吹き込まれるわけですよね、映像のここが、まあ
話し始めてからカット変わってドリーアウトが効いてん
ね
ん、
は
い、
ドリーアウトね、はい、
ス
ーッと、はい、
スーッとカメラが効いていきます、ね、画面が広くなってくね、
はいはいはい、
あれどういうことか分かっとるか、
どういうことなんですか、あれは、
あれは小さい話だったのが世界に広がってい くって話や、
はい、
あれが広がっていくってことはフォースが俺たちにも継承されてるんだよ
なるほど、
それが演出、
なるほどな、
佐藤聞いとけ
佐藤慎介監督、
慎介聞いてるかお前、
これちょっと、はい、メモっといてください、はい、
いつもお前エルザは、エルザお前いつでもやっからな、お前佐藤慎介見かけたら
はい、
300いるからな、300、
300何、あー、エルザね、はい、
エルザ300人いるから、
あのね、グループがね、はい、ああ、はい、最初はその主人公ジェームスの中だけのもので、誰にも理解されていなかったものがだんだんこのあのね、映像化していくに従って人口に解釈していくわけですよね、
そうや、
人の目に触れて、
そうや、
面白いと、
そうや、
続きが気になると、
そうや、
おお、YouTube、カリスマ YouTuber、
うん、
言っていくんですよね、
そうや、
はい、これマーク・ハミルさん、あれですよね、もともと、スター・ウォーズのルーク・スカイ・ウォーカー役として有名ですけど、
うん、
それとは別に並行して、アメリカの声優さんやってますよね。
そうなん、
声優さんもやってます、はい。で、バットマンのアニメ化とかするときに、必ずジョーカー役はマーク・ハミルなんですって。
ほう、
だからあの、フリーザの声の人みたいな中尾流星みたいな感じの、で、あとはあのあれですよ、ラピュタがアメリカ版公開された時の、
うん、
なんとあの、なんとあのあれですよムスカの声のマーク・ハミルがやってると、
おー、まあまあ、はい、だからあ、まあ、でも1000人も見てないけどなそういうこと言うからお前年寄り狙われるやろ
パヤをよいしょしてくださいそこは、
そうや、そうや、
そうそうそうそう、だから、一応ね、そうだから声優もやってるんで、そういうね、ナレーションとかお手の物だという すごい説得力を持たされると。で、あれですよね、そのブリグズビー・ベアの本編の内容もやっぱりあのスター・ウォーズ絶対これ意識してるなみたいな、真っ白なこう砂の平原みたいなところで、
うん、
あのなんか赤いやつを戦ってたりとかする感じの映像とかですね、はい、非常にやっぱこう
最初のナレーションは完全に意識しとるやろ、
うん、
あれはるか昔遠いて、うん、はるかたの銀河系でみたいな、うん、ロングタイムアゴーゴーゴーゴーゴーゴ
ーゴーゴーゴーはい、アゴーゴー
ゴ
ーゴーゴーはい、
それをマークが言う、
はい、
っていうことはどういうことなのかと、
はいはいはい、
スターウォーズエピソード8っていうふうにある、はい、ブリグズビーベを二重線で消してエピソードスターウォーズエピソード8かっこ本物って書いておいても何の問題もない、
何の問題もないですね、いやもう明らかに感動はエピソード8よりも上でしたよ僕は、
シュパーシュパーって飛んでないもんレイヤーが
飛んでない飛んでない、これ今何見せられてんのみたいな感じじゃなかったですもん、
ない、
で、あのこの3なんだっけ、サンスナッチャーっていう敵のボスみたいなやつ、あのすげえ あの何ですか、月の親玉みたいなやつ、あれがバーンって爆発する時の絵が、あのスターウォーズエピソード4のデススターが爆発する時にちょっと似てましたよね。
いや意図的よ、
あれは多分意識してるなと思いました。
意図的よ、
はい、あとあの僕らの未来に逆回転っていう昔あのジャック・ブラックがやってた、
うん、
あのビデオ屋の店員なんだけど、なんかの自分がこう磁気を発する体質かなんかで触ったビデオいきなりそうになっちゃって、触ったビデオの内容が全部消えちゃうみたいな感じで、
ほうほうほう、
全部レンタルビデオ屋のビデオ消えちゃうんで、うん、しょうがないから自分で撮ってその上にダビングしてあのレンタルするみたいな、
うん、
そんなのがあってスターウォーズとか自分で8ミリビデオで撮り直したりするやつだったんですけど、ノリ的には最初そんな感じなのかなと思ってたんですけど、全然ギャグじゃなかったですね。マジでしたね。
名作や。
俺たちのブリグズビーベアプレミア上映会みたいな、
あれ行きたいな、
あの上映され
たあれ行きたかったな、
ボロボロ泣いてましたね。
あれ行きたかったな。
よかった。はい、というわけでブリグズビーベアまだギリギリやってるかもしれないですし、ソフト化した暁にはぜひこれ見てみていただきたいと思います。
ああ、
はい、そして
ああ
次に行っていいですか。
ああ
茶松さん、
ええ、よ、
これ僕一押しです、この夏。
ああ
僕見てきたんです。
ああ
なんと公開日初日の第1回目初回9時45分の回の上映見てきました。はい、この映画ペンギンハイウェイです。
なんでそんな朝9時45分から見に行ってるくせに今日の収録遅れて
すいませんでした。本当すいませんでした。はい、
仕事で遅れてるのは今遊びに行って遅れてるやろ。
大変そうです。はい、大変申し訳ないです。
それが非常にカチンときてる
ね。はい、そうですね、本当にそれはね何も言い訳できないですし、あの申し訳ございませんとしか言えません。はい、本当すいませんでした。続けてよろしいですか。あ、すいません。はい、ペンギンハイウェイ見てきたんですけども、
うん、
これあの森見登美彦さんっていう作家の方の宇宙天家族とかですね、あの四畳半神話体系とかやってる、あの書いてる方の、小説のアニメ化なんですけども、特に実はあんまり期待せずに行ったわけですよ。
まあ正直五分五分感はあるな、
うん、あの去年夜は短し歩けよ乙女っていう、はい、映画見に行って、僕ワースト3に入ったんですよ去年。
わからないでもない、
はい、だったので、
まあ、最初と最後だけだなって高校生が言ってたわ。見終わった後
あ
トイレに行くとき野球部っぽいの、
はいはい、
あダルビッシュなんか走り込みしなくていいっつってんぞネットでって。
どういうこと
っていうのを劇あの始まる前に大声で話したやつが終わった後、はい、最初は最後だけだなってお前の言いたいことは分かる。
なるほどなるほど、はい、
でおなじみの
でおなじみの、なんと僕この作品一睡もしませんでした。
う
お、当たり前なんですけど、普通に考えたら新
庄が寝ねえなんかとんでもねえことじゃねえ。
僕が一瞬たりとも寝なかったってことはこれはかなりの名作ですよ。ずっと引きつけられてたってことですからね、言ったら。はい、
昨日なんか特番で夜中やってたら、
やってましたか、やってましたか。
ああ
公開日ですからね、やってるかもしれないですね。ああ、はい、いやね、
なんかすかした増田ガキが出てたわ。
ああ、
それスネ夫みてえなのが
本編。
ああ、
はいはいはい、本編ね。
ああ
増田ガキが主人公なんですけども、
ああ、はい、全然リュウコ見る気ないわ今。
リュウコ全然心動いてないでしょ。
全然動いてない。
これね、
あんなお前捨て頃の喧嘩もなさそうな兄ね。
ああ、実際捨て頃の喧嘩はありますね。
あんの
なくはないですね。
あん
ないんですけど、はい、ペンギンハイウェイね、何がいいかというのをちょっとね、ちょっとだけ話させていただきたいんですけども、
ちょっとだけやで、
これね、まあ簡単に言うと、あ、ちょっと待って、簡単に言うと、
早せよお前よ。準備したけ、準備カタキゾ準備、フラッフラッフラッ、スカウト我らの準備ぞ、なんとか
なんとかじゃないですか、最後なんとかじゃないですか。
忘れた
最後なんとかじゃないですか。はい、
忘れたわ。
いや、いいんですけどね。はい、ですね、これ主人公が青山くんっていう
テルマ、
すかしたガキです。あ、テルマじゃないです。
テルマじゃねえのか。
テルマーユでもないですね。あと、はい、
テルマーユじゃねえよ。
テルマーユは歌舞伎町にある、うん、健康ランドですけど、うん、はい、これ、はい、まあ、簡単にあらすじを言いますと、
うん、
研究者肌の小学4年生青山くんの住む町である日突然ペンギンの群れが出現する怪事が起こり始めました。はい、 ペンギンの正体と彼らの目指す先についての研究、ペンギンハイウェイ研究を始めた青山くんは、顔なじみの歯科医院のお姉さんがペンギンを出現させる瞬間を目撃すると。だがなぜペンギンを出せるのかお姉さん自身にも分かってなかった。はい、ペンギンの出現法則を解明しようとお姉さんと実験をする一方で、青山くんは友人3人と、森の奥にの草原に浮かぶ謎の球体海についての研究を始めると。やがて青山くんは海とペンギンとお姉さんの奇妙な関連性に気づくのだったという話なんですけども、青山くんっていう主人公の子供がまあ賢くてこましゃくれてるわけですよ。言葉遣いも大変何々だねとか、いささか何々だみたいな、あと帰りに今日は歯科医院に寄って帰るんだみたいな、歯医者さんを歯科医院って呼ぶみたいな、そんなまあいけすかないガキですよ。これいけすかねえなーって最初思ってるわけですよ、うん、こんなガキんちょには共感できそうもねえなって思ってるんですよ。未来の未来のくんちゃんよりも100倍共感できました。全然良かったです。
何があったんだその間、全然今ストーリー言ってもらったけど、ね、なんだかさっぱりわかんない、
はい、さっぱりわかんないですね。
なんでペンギンがいっぱい出てくるんだ
よ。ペンギンいっぱい出てくるんですよ。
おかしいじゃねえか、はい、ペンギンいっぱい出てきたら。
ペンギンが陸に上がったペンギンは一本道を通ってある場所に行くっていうのがあって、なんかそのペンギンの研究してる人で、でその一本道をペンギンハイウェイっていうらしいんですけど、それを辿っていくとなんかね、あの空中に
一本道を辿ってペンギンがどこかに行くっていう設定、は
い、いやもともとそういう習性らしいんです
けど、そんな習性ねえよ。
ペンギンが行列作って歩いてるとこあるじゃないですか。
ねえ、俺ペンギン研究してたんだよ仕事で。南アフリカで重油がタンカーの事故でよ、海沿いが重油だらけになっちゃってよ、
はいはい、
それで海沿いの、ま、港の人町がよ、ペンギンだらけになっちゃって、それで大変でしたっていうのを、はい、俺は30分番組作るために半年費やしてるから、はいはい、俺はペンギンのことは悔しいんだよ。
リュウゴパイセン、すごいですね。ああ、ペンギン詳しいんですね。
そんな道一列になってねえよ、そんなの。
話し続けていいですか。話し続けていいですか。それペンギンですかね。
ペンギンこんなこと言わない。
ペンギンそんな感じです、うん、はい、はい、何の話でしたっけ。青山くんっていう主人公の小4の男子ですよ、なんですけど、すごい賢くて成績も良くて、ずっとなんか研究ノートみたいなつけてると、ずっこき3人組でいう博士みたいなやつなんですけど、はい、なんですけどこいつ
ボンジョビにボンジョビも反応って書いてある。
あ、お盆のボンね、ボンジョビ、ジョンボンジョビが反応した。
東京で開かれた盆踊りのイベントのボンジョビに、
はい、
世界的ロックスターのボンジョビも反応。
ちょっと NHK のニュースについてNHK のニュースを実況中継するのやめてくれます。ペンギンハイウェイの話してるんです、
はい、悪いな、はい、かなりちょっと引きのあるタイトルだったからよ。
この NHK のね、この編成担当が偉いってことですね、はい、
悪い、
はいはいはいはい、
はい、で青山くんがね、
Have a nice day。 ボンジョビね、はい、青山くんね、はい、すいません2時間差で、はい、この青山くんがまあ頼もしいというか、仁義なき戦い完結戦の大友ぐらい頼もしいですね。山森さんが頼もしいのーって言っちゃうぐらい頼もしいですね。そうですね、はい、意地悪をされた友達のためにきっちりそのいじめっ子に仕返しをしてあげるぐらいに、優しくて強いですね。しかもちゃんと殴ったりとかじゃなくて、こうちゃんと言葉を使って精神的に追い詰めるっていうやり方で仕返しをするんで、しかもその後ちょっとやりすぎたなって反省もするんで、非常に精神的に、成熟してますね、はい、さらにそれがバレて、自分 その研究ノートみたいな研究の地図にね、探検僕の町の調査みたいにまとめてるんですけど、それをこういじめっ子に捕まってこうビリビリに破かれて、その上に放尿されて、さらに自販機に縛り付けられても泣かないっていう精神力、
メンタル強い、
メンタル強い、
エルザ入れる、
エルザ入れますね、それきっとね、エルザで三宝格になりますね、すぐ。
マジで、
マジで、
ええやん、
はい、ええやん、いいっすね、はい、さらにその歯科医院のお姉さんのこと好きなんですけども、その縛り、研究にしょんべんされて自販機に縛り付けられてるシーンを、お姉さんに見つかって何してんのって言われても、自販機ごっこしてますみたいな。
ゲロんねえのか、
ゲロんないっていう、ちゃんと強がって返すっていう、この精神力の強さ、うん、はい、さらにおっぱいが好きなんです青山くんは、はい、
パイオツが好き
な、お姉さんがの がいいものを持ってるので、うん、ずっとそのチェスとかしながら、うん、あのお姉さんにチェスとか教えてもらったりしてるんですけど、うん、その間ずっとおっぱいを凝視してるんですけど、それがお姉さんにバレても見てないと言い張る精神力。
ええね。ええね、
うん、しかもおっぱいが好きだということを隠そうとしないんでいいですね。あのなんかね、あの青山くんはすごいね、あんなことがあっても怒らないなんてみたいな、なんか取り乱したりしないなんてみたいなこと言われた時に、あの怒りそうになった時はおっぱいのことを考えるといいよってちゃんとあのクラスメートの内田君に教えてあげたりとかする非常に心の広い、はい、男子です。その青山君が大活躍します、はい、でヒロインのお姉さん、妙齢のお姉さんです。まあ20代前半なんでしょうね、はい、ペンギンを出せるスタンド能力持ってるんですよ。
あ、
ペンギンを出現させる能力、
そのスケが
スケがあのコーラの空き缶、あの缶とかをピュッて外にあの投げるとペンギンになっちゃうんですよ。
スタンド名なんずのペンギンズメモリーか。
ペンギンハイウェイ。ペンギンズメモリー、スイートメモリーズ。泣かせる味じゃん。サントリーね、はい、サントリーの、ね、ビールの CM でおなじみ、はい、スイートメモリーズです。はい、ペンギン出せる能力なんですけど、なんかちょっとね、むしゃくしゃすると出すとあのちょっと気が晴れるみたいな、そんな感じ。気まぐれにペンギンを出しちゃうんです。
え、うん、標準装備なのそのスケ。
多分でもね、
その最近そのスタンド能力が、
うん、スタンド
能力、いつエヤバーに矢を射抜かれたやん。
最近ですかね。
最近エヤバーにやられた
やん。その街にあのペンギンが現れ始めたのが結構最近みたいな、
ね、その原因はだからその姉ちゃんなんじゃね
え。エヤバーに、そうですね。だそこに青山君がたどり着いて、うん、じゃあお姉さんとその空に浮かんでる海とペンギンの
関係は何だ。空に浮かんでる海ってのはやっぱり分かんないん
だ。そうなんですよ。それもちょっと謎の存在で、それもなんかねクラスメートの女の子がこれ研究しようみたいな感じ。
海って何が浮かんでる
の。要はなんか水がこうあの無重力の中の水みたいな感じでプカプカ浮いてるんですよ。
あんなのお前 NHK のトップニュースになるぞお前。
ね、
うん、
だからそれを大人たちに見つかんないようにこう、
まあ、隠してるのか。
隠蔽しながら、うん、自分たちで研究を進めていくみたいな。
あ、
でそれでもしノーベル賞でも取ろうもんならお姉さんに褒められるぞいみたいな感じでちょっとあの鼻息が荒くなるみたいな、感じなんですけども、お姉さんのね、お姉さんがすごいいい人なんで、あの青山くんと一緒にずっとドキドキしてしまいました。ずっとドキドキしてしまいました。お姉さんの寝顔を見ながらすごくドキドキしてしまいました。
新庄、
はい、
お前ただ浴場してただけやないか。性的な目線でしか見てなかっただけやろお前それ。
そうっすね、
正直に言え、性的な目線でしかその映画見てないやろお前。
そうっすね。それがなければきっと多分半分ぐらいの面白さしかない。それによってそれによってずっとこう画面を凝視させられてるおかげで最後までちゃんとストーリーも楽しめたので、これ
どっちかって言ったらあれだってお前小学生向けなんちゃうんかあれ
な。かなと思ったんですけど、大人が見ても全然良かったです。あれですね、あの時かけの最初のやつみたいな感じ、細田版の細田守の、うん、あれはファミリー映画としてもいいっすよ。でお父さんはおっぱいわかるわかるみたいなし、お母さんはおっぱいにあんまりお人目すも、ああまあなんかね科学的考察がどうこうみたいな、よいよいみたいな感じなんで、最後クライマックスにはやっぱり走りますね、主人公が猛ダッシュしますね。
まあ重要やな、
うん、クライマックスで走る
のは大事。クライマックスで主人公が走るいうのはもう鉄板や、うん、
鉄板、
裏切らない、そういう
裏切らないですね、ああ、うん、はい。なのでちょっとねこれあんまり今日はネタバレしてないと思うんですけど、まだ公開されたばっかりなんで、これぜひ見に行っていただきたいなと、ペンギンハイウェイ、はい。でまあよくこの手の映画にありがちなタレント声優のね、なんですけども、主人公青山くんやってる北かなちゃんっていう最近出てきた女優さんが、
うん、
まあ上手。
北一騎じゃない。
北一騎じゃない、北一騎じゃないですね。北一騎とはあれ仁一騎でもないです。仁一騎声優の愛子じゃないです、うん。違うです。はい、北かなちゃんっていうバイプレイヤーズとかっていう。ほら大杉蓮さんとか出てたんですけど、名脇役の俳優さんたちが無人島でみたいな、
なんかアマプラにあったな、
ありますよね、はい、それとかに出てて、でなんか最近結構連ドラとかも出てるみたいなんですけど、
調子乗っとんや
ん、本当に最近よく見かけるようになった女優さんなんですけど、上手、 男の子の演技がすごく上手なのと、だからその前にあの未来の未来とか見てるわけじゃないですか。そう、全然、まあ、だからなんですかね、上手い下手なのか演出のあれなのか分かんないですけど、全然やっぱくんちゃんに乗っかれなかったんですけど、あの青山くんにはすごい乗っかって楽しんでいけたので、この人上手なんだなと。であとヒロインのお姉さんは蒼井優さんなんですけど、
おお、
蒼井優ちゃんも何度も声優やってるじゃないですか、天空キンクリードだったりとか、
まあ、
いろいろやってるんですけど、
よく知らねえけど、
なんかやっぱね掴んでますね。ほんで絶妙なおばさん声なんですよ。蒼井優ちゃん多分もう33ぐらいになってるんで、まあまあまあいい年なんですけど、でもうん、ちゃんとまあお姉さんの声にはなってるんですけど、あのね、ところどころで絶妙なおばさんっぽいあのハスキーボイスになるんですけど、そこがまたいい、
声がええってか、
声がいいっすね。このお姉さんのためになら頑張ろうって思える感じになってるので、これはね、で他の後のその2人、メインの2人以外はちゃんとした声優さんなんで安心して見れますし、いい広いもんでしたよ。
いいスケが出てくる映画っていうことしか俺の認識はねえけど今。
ええ。
それでいいってこと？
大丈夫っす。
今まで新庄君の話を聞いて、いいスケが出てくる女、パイオツカイデーのいいスケが出てくる女、
パイオツカイデーのいいスケが
出てくるっていう、
はい、ちゃんとあれです、青春ジュブナイルムービーとして完成しますね。はい。
号泣。
時をかける少女プラスサマーウォーズみたいな感じ
で。ええやん、ええやん、ええ。
で最後ちゃんと泣けるようにできてるんで、僕朝っぱらから、
うん、
平日の金曜の朝っぱらから、
うん、
泣きそうになりましたから、その泣きそうになったのなった気持ちを引きずりながら日高屋行ったんで、その後
森森サービス
券、森森サービス券で、はい、森森サービス券使ったんで、いい塩味が、
良
かったですね、はい、非常にこれは、うん、あんまり実はあんま最近フジテレビ資本の映画みたいな、特にアニメとかってやっぱ日テレ一強みたいな感じでなかったじゃないですか。
知らん、
うん、
そんなん言われても知らん。
あんまりフジってあんまこういうの力入れてないのかなと思ったんですけど、これはいいもん作りましたよ。なんでちょっとね、ペンギンハイウェイぜひ見に行ってみてください。
スケを見に行く、スケを
スケを見に行ってください。スケを見に行った結果なんか発見があるといいですね。
ああ
それでいいと思います。
ああ、
はい、な感じです。
あった。
はい。
ああ
、ゆうこさん、なんか言い残したこととかあります？なんか言い残したこととか、告知でもいいですよ。
そうや、思い出した、
はいはいはい、
映画やないやけどな、
はいはいはい、
うちのエルザの、
エルザの、はい、
エルザのいつもしんがり勤めてる
エルザのしんがり、はい、
大城優のがいるで、
あー、大城さん、はい、はい、
前なんかこれにも出たいよ。
あの人ユルザのシンガリだったのか。
ユルザのシンガリや、
はい、
ハゲてるけど、
はい、
あいつが、
はい、
これ見てくれって言って、
はい、
あのマスクマンっていう、
マスクマン、はい、
っていうのを、
はい、
ドラマ1月からやってた、
おお、はい、
やつを見てくれって言って紹介してきた
よ。はいはいはい、
見た
見た、はい、どうでしたか。
面白かった、
面白かった、
ああ、
ほう、
サンドイッチマンの
はい、はい、
クレープカンパニ
ー、クレープカンパニー、はい、
にある日いきなり、
はいはい、
あの全身黒ずくめの若手芸人が登録されてる、
はい、全身黒ずくめの若手芸人が、うん、はい、
で黒ずくめで、
はいはいはい、
なんか怖いね、
怖いね、
はい、もう全部マスクとかも全部タイツとか着てて怖いの、
はいはいはいはい、
ピクミンの黒いやつみたいな、
ピクミンの黒さ、あ、はいはいはい、
ででかい、はい、でかいの、でかいの、
ストレッチマンみたいな、
そう、 2メーター超えな
の、でけ、
怖いの、怖い、
はいはい、怖いですね、
うん、
はい、
怖いじゃん、
怖いっす、怖いっす、う
ん、
はい、
でそいつがすげえシュールなネタやってると、
はいはい、
全然ひとつも笑いもらってないの、
ああ、はい、
でも
シュールなネタ
で、はい、異様だからって言うんで、はい、芸人界隈では、
はい、
有名になってんね、あいつ何やねん、何もんやと、
はいはい、
でだから中身が誰だかわからんって言って、
中身が、はい、
で結局中身誰って言って、なんかそプロデューサーに、
はい、
あの野生爆弾のクッキーが入ってる、
ああ、はいはいはい、
なんかクッキーが横にいたりするわけ、
横に、はい、
ステージ上、ステージ、はい、あの袖とかにいたりする、
はいはいはい、
で誰って言って、
うん、
野生爆弾が動くってことはそれなりの人が入ってんじゃねえかとか、
まあそうですね、で
結構中身自体もそこそこでけえぞって言って、
お
あんだけでかくて野生爆弾クッキーがしかもなんかちょっと敬語使ってたりするから
クッキーが敬語使う、はい、
なかなかないじゃん、
はいはい、
オール阪神師匠なんじゃねえかとか
巨人師匠
なんじゃねえかみたいな、
はいはいはい、
そういう話ともあったんだけど、
はいはい、
実はそれ誰の中入ってると
思う、有名な人ですか、
おうこれが中が誰か分かってるまでが第1話、はい、
あのセイムシュルト
惜しいんだ
ジェラルド・ゴルド
ーちげえよそっちから離れる
誰だろう
斎藤工
斎藤工ほうイケメンですよね
イケメンの
2メートル近くあるんですか
なんかこの上のピクミンの帽子みたいなもともとカッパが185ぐらいあんねん
まあまあまあでかいですよね、はい、
ってなって
はいはい
で第2話からどうしてその中に入って芸人活動をしだすようになったのかから始まる、
はい、はいはい
でなんかそのなんか軸がないとかわけわかんないと言ってるわけ
うん軸が
でなんかいろいろやりたいみたいなことを言って自分の顔を出さないでどれだけ他人から認められるかみたいなことをやりたいみたいな、
は
い、
ああなるほどねはいはい
あまあ言わんとしてことは分かる
まあ、うん、なんかよくそう言いますよね、うんはい、
でも
見れた人は、
うん、でもネタはもうねシュールすぎて、
はい、
全然ウケないの
あ
でもう渋谷の路上とかでもやらされてんの
きつっ
でも見る人見るとやべえやつがいるみたいな感じ、
はい、
でその格好で NSC とかに一日体験入学とか行かせるわけ、
はいはい、
でなんか二丁拳銃の奥さんのすっげえ怖え先生とかいるわけ、
うん、
お前笑いなめとんのかとか言われてんの
、はい
うん、すごい爆笑するんだけどそことか
、はい、
で新人の中に紛れ込まされてすげえ怒られたりしてるわけで結局、吉本無限大ホール、
はい
とかにも出させてもらえるんだけど、
はい、
全然受けないと、
うん、
っていうことに対して、
はい
斎藤工とクッキーが喧嘩するのよ
あ、はい、
結局斎藤工はネタが悪いんじゃないかって言い出すの
よ、はいはいはい、人のせいにする
人のせいにする、はい、最悪や新庄みたいなやつや
まあはいはい
で、
はい、
でそれでも喧嘩して別れちゃう喧嘩別れしちゃう、
はいはい、
でそしたらなんかね小峠がなんかが出てくるの、
はい、
で相談乗ってたりしててで小峠、はい、で小峠から紹介されるのちょっとこの若手芸人のライブ、
はい、
渋谷でやってるやつがあるからよかったら見に行ってくれませんか斉藤さんみたいな感じで見に行ったの、
はいはい
はい、そしたらなんかまあアラベ劇団とかでちょっと出てくるような芸人が出て、
はい、
まあまあ楽しくやってるの
いいいい
で客に30人ぐらい、
はい、
でまあまあまあまあで普通にこう見てたら、
はい
いきなりだよ何の前振りもなく、
はい、
スイーツくれないっていう芸人が出てきて
誰ですかスイーツくれない、
はい、どういうことと思ったら、
はい、
革ジャン着た、
はい、
X のトシが出てくる本物だぜ
トシさん最近何でもやりますよね
えと思って、
はい、
でくれないのなんか歌うわけじゃないの。くれないのなんか、はい、変えくれないのがなんかバックで流れながら、
はい、
なんかこう女子高生からの悩みにスイーツで何を食べるといいみたいな返しをしてたりするの。ちょっとだけ面白いんだよ。
ああ面白いですね。もうその状況
で、
はい、
都市に相談するわけ。斉藤拓実は僕こういうことやってて、
はいはい、
で全然売れないというか全く受けないんですけどみたいな感じで言ったら、はい、もう深く考えないで、はい、やめないことだねみたいな話をする
やめないこと
だねやり続けること
ああ続けることが大事
はーって言って、
はい、
そこからねそこから仲直りしてクッキーと一緒に、
はい、
新しいネタを2人で今度ネタを出し合って考えて、
はいはい、
でちょっとまあちょそれはねちょっと考えてあるので2人で考えて、
はい、
ちょっと面白いというかまあまあまあなるほどなっていう感じのネタにして、
はい、
その芸名で、本当に R1 1回戦を行くの
よ、うん、おーおー、はい、
っていう話。
おお。
だからどこまでが本当でどこまでが台本があるのか分かんないんだよ、
ね、モキュメンタリーみたいなことですよね。ブレアウィッチプロジェクトみたいな感じですね。
でもね、うん、もしかしたら決まってたのはあの劇場で、
はい、
X の都市を見るっていうことだけだったかもしれない。どうやらあの人なんかその別のテレビ番組でそのスイーツくれないっていうのをやらされて、
はい、
やらされてって言われない、まあ、やって面白かったからっていうんで、
はい、
ゲリラで自発的に出てるらしいんだ
よ。ゲリラで、はい、
そのメンタリティがすごいなと思って。
最近 XJAPAN のとしては活動してないんですかね。
やってんじゃない。
やってるでしょ。
いやでも X ってすごくない。
X すごいっすよね。
だってさ、ネタだったじゃん。
え、何がですか。
え、
X 自体が、
うん、
そうなんですか。
え、ネタじゃなかった。
ネタじゃないでしょ。
え、最初から鉄頭鉄尾かっこよかった。
え、ヒデとかいた頃でしょ。
うん、
かっこよかったでしょ。
マジで。
うん、
これって面白枠だって。
ジャンマスさんはそうかもしれない。あれでしょ、クイーンがデビューした頃にグラムロックでしょみたいな、あのサザンオールスターズがデビューした時に、あ、またなんかサザン、あのあれみたいなドリフみたいなコミックバンドができたみたいになったのと一緒でしょ。
こ、なん本気でやってるって思えなかったんだよね。
はい、ああ、はいはい、はい、
で だってたけしが、たけしの元気が出るテレビのなんかロックバンド運動会とか出て
た。やってたけど、やってましたね。やってましたけどね、はい、確かに。
でこの人たち、
はい、
仕事でこの格好とかしてるだけで、
あ、
本当の意味でそれこそ、デビッド・ボーイとか、
はいはい、
その辺をリスペクトしてるわけじゃねえぞと思ってたのよ。
あ、はい、
それが下手の横好きというか20年以上やってればさ、
はい、
形にはなってくるわけじゃない
か。もうもはやレジェンドですからね、う
ん、で紅白とか見るとさ、はい、もう笑えないもんね。
紅白こそ逆に面白くないですか。
いやいやいやいや、
紅白こそ面白いですけど、
笑える枠だったのがさ、なんかちゃんと出てきちゃってるじゃん、はい、
そうですか。僕一昨年歌の力でゴジラを撃退するんでって時クソ笑いましたけど、
ね、何言ってるか分かんないな。
紅で、紅歌ってゴジラがNHK ホールに向かってきてるやつを撃退するっていうのクソ面白かったです。
だからそういうのをさ、はい、普通にうんって言うじゃん。
はい、
そういうとこも含めてだよ。普通ロックバンドって、いやだってバンプオブチキンにそれやってくれてたらやんないよ。
うん、
まあね、ミスチルにそれやってくれてたらえって言うよ多分。
まあゴールデンボンバーぐらいでしょうね、やってくれ
る。やってくれる。ゴールデンボンバーか X ジャパンぐらいでそれをやってくれるの。
X ジャパン、うん、まあね。
でも一応かっこいい部類に入ってるわけじゃない。
かっこいいでしょう。
それがすごいなと思ってさ。
はい。なんかでも個々の活動してますよね。パタさんもなんかこの間ね、アイドルのなんか握手会イベントみたいな出てコメントしてましたよ。好きな教科は何なのとか聞きましたよ。
で自分がそこにいるだけで笑えるというか、なんかこう話題性になるってことを死ぬほど意識してるんでしょ。
うん、なんじゃないですかね。
だミュージシャンとしては何か求められてないじゃんそこに。それなんかすごい失礼な話だと思う。特に
最近の都市はそうですよね、
うんうん、
この辺でもアイス総選挙の司会してましたからね。
ああいいいいいい、はい、っていう面白いドラマを、
はい、マスクマンね、
はい、聞いたけど、
はい、
おい、
分かりました。急にもキャラ戻すのやってくれないですか。
いつの間にか応援よ。
素に戻ってじゃないですか。ちょっとい
つの間にか応援よ。
何ですか。
いつの間にか応援、なんかちょっとちげえ人出てきちゃった
じゃん。ああ、はい、
信者分かっちゃった。
はい、というわけで
こんな感じ、
こんな感じで俺たちの最近見た映画2018夏でした。
うん、
皆さんも面白い映画あったら教えてください。はい、というわけで告知、はい、告知です。実はもう今週ですかね、8月の24日金曜日、はい、いつもはですね、東京ミルクホールの月一トークイベント、ミルクブレイク第15夜っていうねイベントがやられる予定なんですけど、実はなんとその中でそれと並行してというかむしろ我々の公開収録イベントとしてやらせていただくことになりました。なんだっけ、 はい、東京ミルク放送局公開生収録イベント、席を、あ、何、途中で席を立つな、ミルクは二度始まる、フィーチャリング東京ミルクホール with 冷蔵コマさんです。はい、レギュラーメンバーの東京ミルクホールのですね、先輩方とに加えて、冷蔵コマさんがなんとゲストに来てくれます。はい、でそのみんなで、最近面白かったことの話だったりとか、映画の話を、映画決まりました。はい、テーマ映画はですね、俺たちのスタンドバイミーです。はい、こちらを見て、はい、スタンドバイミーを見て、このねトークイベント
になって郵便受けパーンパーンパーンって壊す
壊す、ね、
名作やろ、
名シーン、はい、ありますんでね。はい、意外と見てそうでみんな見てないんじゃないかなというのがあったんで、はい、なのでその映画に思い出のある方も、見たことないわ、どんな映画なのかなという方もですね、ぜひぜひこぞってご参加いただければと思います。はい、8月24日金曜日、場所は池ノ上駅、京王井の頭線ですね、池ノ上駅、駅目の前徒歩0分にあります、バーガリガリというところでやらせていただきます。入場料1500円プラスワンドリンクを、ご注文いただくようなシステムになっております。はい、のでぜひぜひどしどしお越しいただければと思います。はい、もうあのこれ当日聞いちゃってる人なんかはもう予約なしでポーンと来ていただいても全然大丈夫だと思いますんで、まあ、本当はね事前にピッとなんかご連絡いただけるとお席がご用意できていいと思うんですけれども、はい、なのでぜひぜひお越しいただければと思いますんで、はい、この間のバーイベント来れなかった方もね、金曜日のお休み前になりますんでね、何かと
行きたい人はどうすれ、行きたい人はどうすれ、
何かしらの方法で行きますって言ってくれたら大丈
夫です。誰に何をどう言うねん。
東京ミルク放送局の、ツイッターアカウントとかに本当にリプライは大丈夫です。一応予約フォームはあるんですけども、ちょっとまあ、あるんですけども、うちの番組ブログとかにも書いてあるんですけども、いろいろとめんどくせえなって思ったら何でもいいです。何でもいいんで連絡のつく方法で、お名前と人数だけ、ちゃんと書いていただければ大丈夫です。はい、本当にもうそれもめんどくさいという方は当日突然いきなり来てもらっても、まあ多分50人とかの団体で来ない限りは大丈夫ですので、はい、なのでぜひぜひお越しいただければと思います。はい、です、よろしくお願いします。はい、リュウコパイセンの方から何かありました。
エルザ8月24日、
はい、
その日、エルザは、
はい、
富士初日の出ライブ、初日の出暴走するから
初日の出ってもう何でもないでしょ、もう8月24日でしょ、もう長渕みたいな感じで、
長渕さんって言えよお前
長渕さん、
もうどういうことやお前、
長渕さん的な感じで、
長渕さんがお前日の出出してくれなかったら今世界は真っ暗なままだったのよ、
闇の中ですよね、
もう舐めとんのか長渕さんを
すいませんでした。はい、はい、
よろしく、
ありがとうございます。はい、ちょっと
全国統一すっから、
全国統一ね、はい、頑張ってくださいはい、じゃあちょっとだけお便りの方をご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。まあちょっと時間もあんまりないんで1、2本、はいはい、じゃあいきます。ちゃまさ、しんじょうさん、こんにちは。ちゃまさん、ちょっと今日お休みですけど、はい、埼玉の大沢です。俺たちのカメラを止めるのは拝聴しましたが、まだ映画を見ていないので肝心の部分がまだ来ていません。映画を見次第感想を送りたいと思います。話は変わりまして、リクエストです。最近ネットフリックスを毎日利用していて、いろいろな映画やアニメを見ています。今まで見ていなかったアニメをまとめて見て面白さを知ったりしています。お二人は広角機動隊はご存知でしょうか。あまりきちんと見たことがなくて分かりにくい話だなと思っていたのですが、まとめてみるとこれがなかなか面白くて、しかも終盤の盛り上げがとてもいいです。ただややこしいことに、ゴーストインザシェルという作品だけで4つあります。原作版コミックと推しモール版アニメ映画とテレビアニメ続編映画版、さらにはハリウッド実写版も追加されています。もし見るならテレビアニメシーズン1、2から、テレビアニメ続編映画推しモール版映画イノセンスがいいと思います。ハリウッド実写版はお好みでどうぞ。それではこれからも配信頑張ってください。ネットで面白いものを見つけたので次から添付しておきます、ということで、ザ・ラスト・オブ・シャークネードっていう画像が付けられてきましたけど、シャークネードの最終、続編、ついにラストだそうです。はい、こんな感じなんですけども、リュウコパイセンは広角機動隊は見てますか。
まずはおめえカメ止め見てから行ってこいよ。
あ、大沢さんね。
おう、
大沢さんね。はい、 まだ見てないんですって。
そうだね、まあ、上ちゃん昨日報道ステーション出てたでも。
ああ、上田監督出てました出てました。もう見たわ、最後の方しか見てないですけど。
見たわ、
はい。
はあ、でない、高額機動隊、
はい、
はあ、へえ、はあ、へえ、はあ、はあ、へえ、はあ、へえ、定曲しか流れてない
定曲、
うん、定曲でおなりましたけど、あとイノセンスを見に行って、
はいは
い、こんな感じのおっさんになれたらいいなっていうのを思った。
バトル、
うん、難しいことを常に考えてるおっさんになれたらいいなと思ったけど、なれないだろうなって思ってた。
なれませんね、なかなかなれないですね、
はい、いいよ、広角機動隊はいいよ、
はい、広角機動隊は僕も体が機械だとお風呂入ったりするとちょっとしびれたりして大変だろうなって思いました。
全然見てないよね、
全然見てないこの間僕地元の湯煙の里っていうスーパー銭湯があるんですけど、そこの電気風呂あるじゃないですか、電気風呂って、うん、電気風呂あるんですけど、そこの電気風呂ちょっと変わってて、なんかね、もみ上げ叩きみたいなリズム電撃なんですよ、うん、なんですけど、そこに入ったらめっちゃ強くて、
うん、
もう電撃が流れるために手ビクンビクンビクンビクンするんですよ、
うん、
でギューってなった瞬間にこう関節がこうベコーンみたいになったりとかして、カエルに電流流したりみたいな。逆に疲れるんですけど、あれなんとかならないですかね。絶対あれ設計強すぎるんだと思うんですけど。
全然広角機動隊関係ねえじゃん。
関係ないっす。
舐めてんのかお前大沢はよ
大沢さんは舐めてないですけど、
大沢を舐めてんのかっつってんだよお前よ。
大沢は舐めたくないっすね、ちょっとね。ええ、大沢さんはちょっと何気に埼玉の大沢ですって、これ大沢漢字からカタカナになってるんですけど、
こいつパワーアップしてやがる
パワーアップしてますね、はい、そう、こんな大沢さんの、
お便りは広角機動隊、
はい、もうそんなに時間ないんで、ちょっと特になければ大丈夫。
ある、
ある、あります、はい、
世界は、
はい、世界
は広大、
え、広大、
世界は広大だって終わるんだよ漫画が。
あ、なるほどなるほど、はい、
なんか街並みを見ながら、
はい、
お姉ちゃんが、
はい、お姉ちゃん元子
を
中だ、はい、
当時インターネットが、
はい、
ほとんど出てない状態で、
はいはい、
実景を見せながら世界は広大だっていうのの広大を指してるのがネットの世界なんで、
は
い、うん、
はあ、
すっげえこいつと思うよ、
うん、うん、
ジーって言って繋がってたもん当時
どういうことですか、
トゥルルルルトゥルルルルって繋がってた。
あ、そうですね、
ダイヤル回線の時に。
ダイヤル回線ですね、僕もドリームキャストで繋げてたんで、ドリームキャスト使っててやってたんで、
それの世界にセリフを言わせるっていうのは、
はい、
とんでもない先見の明だね。
そうですね、
天才、
天才、白穂様には天才、
天才、
はい、ということで、はい、そんな愉快な大沢さんのお便りはですね、またお便り会をやらせていただきますんで、その時に存分にご披露させていただきたいと思います、はいはい、近々ね、
はい、はい、
というところでメールの宛先をお願いします。
matsa@tf-tms.jp matsa@tf-tms.jp まで祝よろ
そんなね、ちゃんとメールアドレスも言えるリュウコパイソンでしたけども、今回はピンチヒッターで来ていただきましたが、どうでしたか。
こんなんでええの、
こんなんでいいんですかね。
ああ、
ちょっとなかなか普段と違って僕も会話が成立しづらい部分があったので、ちょっと正直ちょっとやりづらかったです正直ちょっとやりづらさを感じながら、だっていつもの僕が困ったらちゃんまさんって言ってリズム作るんですけど、そのリズム作れなかったんですげえやりづらかったです。
いやー楽だったいやーすげえ楽だったわ、毎週これでいこうかな
やりづれ
ー、
あー、じゃあちょっと僕もちょっとやり方変えていかないといけないなっていう感じですかね、はい、じゃあまた来てくださいありがとうございます、はい、といったところで、次回ちょっとこれになるかどうかわかんないですけど、俺たちの悠々白書とか、はい、それかお便り会をやります、
はい、
どっちかです、
はい、
はい、というところで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりネッチをお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
リーコ
でした。それでは皆さん、また来週、
ご苦労様。